はい、ただいまの曲は財津和夫で思い出に話しかけてみたという曲でした。拳の花っていう歌詞が入っていたかと思います。で、その朝日美術館、長野県にある朝日美術館の丸山真由美さんから、メールをいただいたのは、一つには3月に、これはいただいたのは4月なんですが、3月にいただいていたメールがあって、そこには写真が添付されていました。何の写真かというと、リュウタさん覚えていらっしゃいますか？プラス先生が起動された絵がありましたよね。あの、一つは油絵で、白馬三山、で、もう一つは、あの、色紙に描かれていた絵なんですが、それを描かれているのが柳沢武さんの作品です。で、もともとの話は昨年の2月ですかね。ともやさんが、出演してくださった、画家のともやさんが出演してくださった、その週に、もともとの話をですね、その週に、デイビッド・プラス先生から私がメールをいただいて、それで自分が1950年代に、長野県の松本市、でフィールドワークをして、その時の記録とそれをあの元に、1960年代 The After Hours という、戦後の日本の、余暇の使い方みたいなものをこの松本市で調査された、それの英語の本を出されたんですが、 The After Hours、 その時に挿絵を書いてくださったのが、なんとこの柳沢武さんっていう、その松本市在住の、あの画家の方でした。で、その時は直接に、あの、武さんにお会いされてないんですが、その本ができてから松本市をもう一度、あの、訪ねられて、この絵を、挿絵を描いてくださった、この松本市在住のアーティスト、柳沢武さんのところを訪問されたんですね、あの、プラス先生が。で、そのプラス先生が訪問されて、そしたら柳沢武さんとお会いになられて、じゃあ私の描いた絵をもらってください、というふうにおっしゃってくださって、プラス先生が選んだ絵が白馬三山という、この、あの、いただいた色紙がありました。で、プラス先生が、あの、年を取られて、この、あの、自分の最初の日本でのフィールドワーク、その記録と絵を地元にお返ししたいということで、それで、あの、長野県に、いろいろこう、どういう形でこの絵をお返ししたらいいだろうか、寄贈できるだろうということを、おみこの方に相談のメールをくださいました。で、そのメールをいただいた、そのちょうどその直後に、ともやさん、大阪在住のともやさんで、わたるさんの先輩、で、レスリングとかされていて、渡さんはされてるんですけど、あの、大学の先輩でって、で、画家になれた方がいらっしゃって、それで、あの、話を、していただくということになったので、それで私が、この柳沢武さんのことをどうやって調べたらいいんやろうと思って調べてるうちに、春陽会という会に入っていらっしゃるっていうところまで私は知っていたんですね。で、そして、その、ともやさんに、遥かな章に、昨年の2月、ともやさんに出演してくださった時に話をしていると、ともやさんも春陽会に、入られていて、それで、同じ春陽会なんで、ひょっとして、柳沢武さんのことをご存知とか、どうやって、調べたらいいかっていうのを分かるんじゃないかな、ということで、ともやさんにちょっとお願いしてみたんです。そしたら、ともやさんがすぐに、この長野県の、方の春陽会の方を名簿でこう調べていただいて、で、春陽会に連絡を取ってくださった。あ、確かに会員の中に柳沢武さんはいらっしゃるということで、そうやってつなげてくださったんです、春陽会を通して。で、そこから、柳沢武さんに麦子が、連絡をして、お電話をさせていただきました。そしたら、その息子さんの柳沢かすみさんとご連絡が取れて、こういう状況なんですけど、っていうことで、この絵を寄贈したいんですけども、長野県の方にお話を進めさせていただいてよろしいですか？っていうような、突然お電話したら、柳沢かすみさん、そういえば、父のアルバムに たけしさんのアルバムに海外からいらっしゃっていた方の写真があって、どうしてなんだろうと思っていたんですかとおっしゃった、それがデイビッド・プラス先生と柳沢武さん、1960年代、ことです。で、そこから話をこういろいろ進めさせていただいて、そして最後にその寄贈先として受け取ってくださるということになったのが、この朝日美術館、朝日村の朝日美術館。話せば長いので、このあたりにしたいんですけども、りょうたさん、長い道のりでしたね。
うん、まあまあ、そうですよね。
2月にこの話が始まって、うん、で、美術館にいくつかお話を伺って、そして、受け入れてくれる先がなかなか見つからないんですって、和美さんに相談したら、この和美さんが、実は柳沢武さんの絵をいくつかある美術館がありますそれが朝日美術館ですって教えてくださって、それで朝日美術館に連絡をしたら丸山真由美さんが担当してくださって、そこから話が進んで、コロナ禍の中で、イリノイにいらっしゃるプラス先生から、その柳沢武さんの絵だけじゃなくて、当時の貴重な、当時を知ることができる貴重ないろんな資料も一緒に寄贈していただけることになりました。で、その話を、昨年の遥かな章の10月11月に時間と場所を超えて記録をつなぐプロジェクト第1話第2話、ということで10月と11月に番組で放送しました。で、そのことを、和美さんは、インターネット、オンラインを使ってらっしゃらなかったので、遥かな章でこういうふうに、話しましたってことをお伝えしてなかったんですが、朝日美術館の丸山真由美さんの方から、絵が、アメリカから届きました。お父様の絵が届きました。ってことをご連絡をしていただいて、実は昨年12月に、和美さんが、お母さんと一緒にその絵に会いに行かれました。でも実はその前に、柳沢武さんが亡くなられて、自分が描かれた絵とは直接対面されてないんですが、でもその和美さん、息子の和美さんは、お父様は亡くなられたけど、お父様が描かれた絵に、その後にアメリカから届いた絵に、を見ることが、できて、で、その時に丸山丸美さんが、遥かな章で時間と場所を超えて記録をつなぐプロジェクト、そこでこれまでの経緯、どのようにしてこの絵がここにたどり着いたかという経緯話されてますっていうのを紹介してくださって、それを印刷して渡してくださいました、和美さんに。で、和美さんはそこでこう、いろいろ私とは個別には話してましたけど、全体を通してどういうことがあったのかということを初めて知られて、そこで1月に、柳沢和美さんの方から私の方に、遥かな章と私の方に、お手紙をいただきました。メールを使っていらっしゃるので、いつもお手紙で、あるいは電話でやり取りをしているので、今日はこの番組の最後に、和美さんからのちょっとお手紙を読ませていただきます。1月に日光東照宮から登り旗が届き、新聞に載った父の姿を見て、中心美術会、この、春陽会の、地域の、研究会ですが、そこの方たちからお電話をいただき、喜んでいたところへ西川さんから突然のお電話、その内容からすぐに父のアルバムを引っ張り出して写真を確認しました。で、ここまでですか。日光東照宮からの登り旗っていうのは、柳沢武さんの絵を元を印刷した登り旗を日光東照宮に1月に展示されて、その登り旗が武さんのところに戻ってきて、地域の春陽会の方から連絡があった。その直後に私から電話があって、プラス先生が柳沢武さんの絵を寄贈したいと考えていらっしゃいますという話が出て、全然プラス先生のことはご存知なかったんですが、そこで、アルバムを開いた。で、克美さんの、お手紙に戻ります。父が39歳、 プラス先生が35歳だったんですね。西川さんと寄贈の件でやり取りをしている中で父が亡くなり、そして晩年に、その父の晩年に舞い込んだプラス先生からの資料を寄贈したいというお話、著書と一緒に56年ぶりに地元に戻ってくる父の絵、なんか運命を感じましたということで、プラス先生が、柳沢武さんの絵、と共に書いていただいた、共に、自分の本の中で書いてくださったイラスト、そしてその、最初に発行されたその絵、あの本、それもあの美術館に寄贈されました。で、初めてその56年ぶりに、その和美さんはその絵に、本に対面されました。で、続きの話もしていきますね。あの和美さんのお手紙です。寄贈の話が決まり、朝日美術館に届いたという知らせを聞いて、母も連れてみんなで見に行きました。家族で見に行きました。経年変化したプラス先生の著書を拝見して、若かりし頃の二人が写っているモノクロの写真が動画のように笑いながら会話している姿が浮かんできました。その時、丸山さんから遥かな書の時間と場所を超えて記録をつなぐプロジェクトの、コピーをいただきました。西川さんから最初にお電話をいただいた時からのことがよくわかり、何度も読み返し涙しました。本当にいい話で感動いたしました。ありがとうございます、というあのお手紙をいただきました。西川さんって、私西川麦子というの、麦子さんのことなんですが、あの昨年の2月に龍太さんと智也さんと渡るさんと麦子が、4人で遥かな書の収録をしている時に、プラス先生のお手紙、これをどういうふうにしたらあの現地につながるだろうかということを相談したときに、智也さんたちが、ゆうたさん、渡るさんが、やっぱりたけしさん、なんとか連絡をしてつながるっていうのが一番最初なんじゃないですかって言っていただいて、その時何も見えてなかったんですが、その後智也さんが春陽会に連絡をしてくださって、長野県の方、そしてそこからたけしさんと直接はつながらなかったんですが、息子の和美さんとつながって、それから話が進んで、和美さんが朝日美術館の、丸山真由美さん、朝日美術館を紹介してくださって、で麦子が朝日美術館に連絡を取って、そしたら受け、ぜひぜひ寄贈してくださいということで、プラス先生に連絡を取って、そしたらプラス先生がこうして、いろいろ短い解説とかも書いてくださりながら、この絵を、麦の子の方に送ってくださって、それをさらにプラス先生から朝日美術館に寄贈させていきました。その絵が3月22日に丸山丸美さんからいただいた、メールでは額装されてたんですね。ゆうたさん立派になってましたね。変な言い方ですけど、
そうですね。まあ、油絵でいいのかな。の方は、まあ、
もともとなんか、
そうですね。まあ、なんで、まあ、美術館でよく見る感じかなって感じかもしれないんですけど。うん
うん、で、2つの絵が、こう、額縁に入って、で、これから、まあ、いつか、朝日美術館で、その絵とともに、多分、プラス先生の、1950年代末のフィードバックの記録とかも、いつかそれが展示されることがあるんじゃないかなと思います。で、はるかな書をこうオンラインでいろいろ、特にコロナ禍でつないで番組を作ってきましたけども、こうやって人と人がいろんなメディアを通して、電話と手紙とオンラインとラジオと、通して、こうだけど動いてくれたのは人で、その人がメディアを使って人をつなぐことで、実際に長い歳月のを通した絵が長野県に戻って、そして和美さんとご家族がお父さんの武さんの絵を見ることができて、という不思議なつながり方ができました。番組をこうやってこう遠いとこをつなぐっていうことの意味を、あまりそう、時間できる時とできない時があったりしますけど、こうやって本当に 人が動いたり、映画あるいは何十年も前の、記憶と記録が、動いたり届けられたりすることがあるんだなということで、番組を支えていただいた、皆さんと、そしてそのつないでくださった友也さん、それを支えてくださった龍太さん、渡るさん、感謝をしながら、今日の、かずみさんからの、お手紙を読ませていただきました。そして、かずみさん、お父さんの絵を朝日美術館につないでくださってありがとうございます。そして、丸山まるみさん、こうやって傷を受け入れてくださって、こう、丁寧に、学装していただいて、これから展示とかしていただくと、つながっていただいて本当にありがとうございます。今日の最後の曲は、朝日村の、こう村の花村歌ということで、片栗ということで、片栗の花という曲をお届けしたいと思います。アドバンテージLCで片栗の花。それでは最後にこの曲をどうぞ。栗の花でした。今日番組の中で紹介させていただいた柳沢和美さんからのお手紙は英語に訳してシャンペーン の、 在住のデビッド・プラス先生にメールでお送りしました。ご家族が柳沢武さんの絵に会うことができたことを喜んでおられました。プラス先生が日米をつなぐ活動を長年重ねてこられて、そして柳沢武さんが絵とともに人との関係を大切にされたからこそ、この場所と時間を超えて記録をつなぐプロジェクトが進んできました。今日のポッドキャストには学装された柳沢武さんの絵と、丸山真由美さんから送っていただいた朝日村の花の写真と、そして、神戸から送っていただいた千野さんから送っていただいた季節の花たちの写真を掲載します。ありがとうございます。それでは時間ですね。シャンペーンカウンティーの COVID-19 陽性者確認数は日々増加しています。場所や状況によってはマスクも使いながら、うがい消毒手洗い換気も忘れず気をつけてお過ごしください。来週またいつもの時間に遥かの章でお会いできますように。WRFU's an open forum for the Champagne community. Pure sex with those of speakers and do not present WRFU of the Champagne Event Media Center. Thank you very much for listening. Harukana Show, WRFU Abana. This is the time for ending.